テモテへの手紙の1、第1章の12節から17節。私を強くしてくださった私たちの主、キリストイエスに感謝しています。この方が私を忠実なものとみなして務めにつかせてくださったからです。以前私は神を冒涜する者、迫害する者、暴力を振るう者でした。しかし信じてない時に知らずに行ったことなので憐れみを受けました。そして私たちの主の恵みがキリストイエスによる信仰と愛とともにあふれるほど与えられました。キリストイエスは罪人を救うために世に来られたという言葉は真実であり、そのまま受け入れるに値します。私はその罪人の中で最たるものです。しかし私が憐れみを受けたのはキリストイエスがまずその私に限りない忍耐をお示しになり、私がこの方を信じて永遠の命を得ようとしている人々の手本になるためでした。永遠の王、不滅で目に見えない唯一の神に誉れと栄光が言う限りなくありますように。アーメン。今朝テレビを見てたらですね、千葉の方の教会でですね、立てこもりの事件が起こってですね、怪我をされたみたいですけど、と思いながら見ておりました。ずっと教会に通っていた人だったので、なんかトラブルがあったんでしょうね。でカウンセラーって書いてありましたけど、どうなんだろうなと思いながらですね、やっぱり教会も気をつけなきゃいけないのはですね、専門家ではないっていうことなんですよね。何でも教会できると思うけど、本当にカウンセラーが必要な人は、牧師はカウンセリングの勉強を専門的にしているわけではないし、臨床心理勉強しているわけじゃないので、専門家に任せるときには専門家に任さなきゃいけないんじゃないのかなと思いながら見ておりましたですね。教会はですね、いろいろな人が来てもいいところですので、さまざまな人たちが来られますですね。でも教会の中でですね、なんかですね、まとめてなんかやっていこうとするともう限界があるんですね、この世界というのは。そうすると教会というのはいろんなつながりをですね、どれだけ持っているかだというふうに思います。仏壇をですね、処分したいっていう時には僕ではどうしようもないので、糸山君にですね頼んだりですね、それが浄土真宗じゃなかったらですね、日蓮宗のお坊さんに頼んだりですね、多分そういうつながりがこれからのですね、宗教とかですね、教会の役割ではないかなというふうに思います。多分ああいう事件が起こるとですね、また教会を閉めるの閉めないのですね、絶対話になってくるしですね、警察から連絡があって、お宅の教会は気をつけてくださいという連絡が多分あると思います。しかしですね、本当は何だったかっていうことをきちっと見据えないといけないんだろうなと思います。イエス様というのはですね、全てですの人に開かれているわけですので、全てを招かれる。でそのイエス様がですね、じゃあそのつながりを通してですね、どこにですね、その人を連れて行けと言っておられるかということをやっぱりか、知る必要はあるだろうなと思います。この前もですね、尾形先生来られて愛着形成の問題について話されておられましたけどですね、もう心療内科に行った方が早いっつってですね、もう鬱とかなんかはもうですね、風邪をひいたようなもんだからですね、昔心療内科っていうとなんかですね、もう自分が精神的な病気になってどうしようもないっていうふうに思われるの嫌だとか思ってて、今はそうじゃなくて、風邪ひいたらですね、内科に行くでしょ、心の風邪をひいたら心療内科に行くでしょって一生懸命おっしゃってたのがですね、なるほどだなと思いました。で今日はですね、のパウロの言葉なんですけど、若いテモテにですね、自分が受けた憐れみについて教えているってところです。パウロはイエス様とその弟子たちをですね、迫害していたものなんですけども、パウロはイエス様の限りない忍耐ですね、暴力的でもあっただろうしですね、また殺害のために緩やたしてた、ひどいパウロだったんですけども、イエス様はこの上もない忍耐を持ってですね、自分を迎え入れてくれたというのです。その迎えられたイエス、パウロはイエス様のですね、に従い、御言葉に従って生き方を根本的に変えた。そして人をですね、イエス様に導くものになって、自分がキリスト者の手本となるという決断をしたという、私を見よということなんでしょう。パウロは、その手紙の中でですね、私のようになれ、私のようになれって何回も言うんですよね。自信があるのかなと思いますけども、しかしイエス様の限りない忍耐ですね、その忍耐がですね、私をこのようなものとして変えたのだ、 そのような私にですね、のようになりなさいということなんだろうなと思います。まあ、全ての人に扉を開かれている。でもイエス・キリストは忍耐を持ってそれを待っておられるんだですね。それに気がついたらですね、イエス様が指し示すような生き方をしなさいという、そういうことだというふうに思います。まあ、どのようなですね、手本がですね、教会にあるのかなと思うのをいつも考えるんですね。まあ、世界中の教会にとってじゃあ大江教会が手本となるっていうのはどういうことなんだろうな。まあ、新しいことを始めるとかですね、まあ、オンリーワンの教会になるとかもそうだと思いますけども、まあ、私にとって原点は北海道のですね、ある小さな教会、カトリック教会だったんですけどね。まあ、雪のしんしんと降る日ですね。まあ、そのカトリック教会の神父さんがですね、昔からのですね、お友達のお友達で行かってみたい神父さんだったんですよね。で、その、ルモイの教会だったと思うんですね。ルモイのカトリック教会だったと思うんですけど、まあ、電話してですね、雪祭りのあの辺にですね、行くことにしたんですね。でも雪がしんしんと降ってるしですね、もう今日はちょっともう行くのやめようかなと思うんですね。でもですね、ちょっと訪ねてみようかなと思ってですね、雪のしんしんと降る日に行ったんですね。そうするとですね、ちゃんと教会に明かりがついててですね、扉がですね、開けてあって、中にはストーブが焚いてあってですね、私一人しか来ないのに、でもこのストーブはきっとですね、朝からついてんだろうな。だってそうしないと、そんな北海道の留萌でですね、こんな暖かいことはないなと思うんですね。でもですね、神父さんですね、後で会ったんですけど、あなたが来ると分かってたからですね、朝からずっと準備をして待ってました。だからこれがですね、教会の手本ですよね。もうその人が来てもですね、その教会に役に何も立たないわけですよね。だってその頃広島にいるわけですからですね。でもですね、キリストに会いに来るっていう人が一人でもいるならば、朝からですね、きちっと準備をして整えて、その人が来た時にキリストが本当に迎え入れてくれるような優しさを持って教会っていうのはそこに立っていなければならないんじゃないかな。それをですね、その神父さんは教えてくれたんだろうなと思います。これがですね、教会の手本だなと若い牧師だった私は思ったんですね。まあ、神様はいつでもオープンですね。教会もいつでもオープンにしておかなきゃいけない。でもそのオープンの中にですね、自分だけで何でもできるではなくして、神様のつながりによってですね、全てのことは開かれているというふうに、まあ、思えばですね、オープンにできるんじゃないかなというふうに思います。パウロは人々の手本になるというふうに宣言しています。この宣言ができるのはパウロの中に福音があるからでしょう。この福音こそが神様の言葉であって、それが与えられていると働きをですね、していくという、そこにこそですね、本当の手本というのがあるように思います。お祈りいたします。天主なる神様、今日もあなたの守りと導きを心から感謝いたします。主イエスキリストは私たちのことをいつも忍耐強く待っていてくださいます。どうかイエス様が私たちのことを温かく待っていただくために、すべてのことを用意してくださっていることを心から感謝いたします。そのイエス様の姿を手本として、大江教会もこれから開かれた教会となることができるように導いてください。大江教会、宇都教会に住む信者、求道者、牧師、牧師の家族と共にいて守ってください。また病のところにある人たち、悩み苦しんでいる人たち、死に直面している人たちには、あなたの豊かな祝福のうちに、どうか御言葉によって養い育ててください。癒しを与えてください。今日も私たちが働くために必要な聖霊の賜物を一人一人に与えてください。この祈り、主イエスキリスト皆を通して御前にお捧げいたします。アーメン。